主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。それでは今日もまず今日の聖書のテキストの箇所をお読みいたします。今朝はコリント人への手紙第2、5章1節から10節。コリント人への手紙第2、5章1節から10節です。前のスクリーンにも投影されますので、聖書をお持ちでない方はそちらをご覧ください。それではお読みいたします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを来たいと望んでいます。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを来たいからです。そのことによって死ぬべき者が命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。アーメン。今日の礼拝はすでに天に召された方々を偲び、そのご家族と共に主を崇める昇天者記念礼拝です。この昇天者名簿を修法に織り込ませていただきましたが、まずその方々のお名前を最初にお読みしたいと思います。昨年からの1年間の中で新たに3人の方が加えられております。それではお読みいたします。田中春子さん、市川慎二郎さん、高野浦雅也さん、坂本文子さん、久保進さん、市川義江さん、高野浦彩子さん、亀田隆さん、荻原克美さん、南波隆さん、水田和子さん、三枝栄子さん、岩田哲夫さん、高野浦純子さん、岩崎久子さん、大場和次さん、熊谷幸文さん、荻原岸子さん、古賀ひろ子さん、新メロンさん、西川 金一さん、熊谷隆さん、堀内光弘さん、村山正夫さん、佐久間重明さん、吉田光子さん、中島八重子さん、伊藤勉さん、坂本清幸さん、藤井春夫さん、中条美智子さん、川田和美さん、堀内光子さん、川田聖子さん、以上34名の方々です。この名簿に載っておりますのは教会員の一番近しい関係の方々、天に召された方々ですので、この他にももちろん多くの、皆さんのご兄弟や、いろんな方がおられるかと思います。神様の前にそれらの方々が覚えられていることを感謝します。さて、先ほどコリント人への手紙第2、5章1節からの御言葉をお読みしましたが、今日の説教題を天にある永遠の住まいとさせていただきました。それはこの手紙を書いたパウロが一節で、人の手によらない天にある永遠の家、それがあると語り、さらに続く二節で、その住まいを来たいと切に望んでいる、強く願っていると告白しているからです。では、その天にある永遠の住まいとはどのようなものなのか、そのことをさらに詳しく見ていきたいと思います。五章一節をもう一度お読みいたします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。パウロはここでいくつかのことについて意図的に対比をさせています。今スクリーン出していただきますが、それは第一に地上と天、二つ目に幕屋と建物、三つ目に一時的と永遠、そして四つ目に人の手によるものと人の手によらない、つまり神のくださるものという、それらの対比です。3番目と4番目については、この幕屋に関しての直接な言葉はこの聖書に書かれていませんが、この対比を考えますと明らかにそのようなものだと言えるのです。実はパウロはすでにその前の4章16節からそのような対比をしています。そこも、見たいと思いますが、16節では外なる人と内なる人、17節今の時の軽い患難と将来の重い永遠の栄光、そして18節見えるものと見えないもの、一時的といつまでも続くこと、つまり永続的という、それらの対比です。そのように対比させることによって、パウロが意図していること、それはこの手紙の宛先、読者であるコリント教会の人々が さまざまな困難の中にあっても失望せずに、将来約束されているそのことに希望をしっかりと置いて、固く信仰に立って歩むようにと、彼らに励ましを与えるため、そのためにこの対比、コントラストによってそのことを強調するためであるのです。続く2節。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。ここでの幕屋とは、エジプトを脱出したイスラエルの民が荒野における自分たちの簡易的な住居とした幕を張って作る移動式の小屋である天幕、つまり今でいうテントのことです。パウロはその幕屋を、天幕を、同じようにこの地上の荒野を歩んでいる私たちの仮の宿としてのこの体、肉体と捉えているのです。二節の前半、私たちはこの幕屋にあってうめき、うめきという言葉を口語訳や新共同訳の聖書では苦しみもだえていると訳しています。実際パウロはユダヤ人たちやローマ当局によって迫害され、次の6章の4節にあるように非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中に置かれていました。鞭打たれて、その傷の痛みに文字通り苦しみもだえることがしばしばあったのです。また今日私たちが特に今覚えている、すでに昇天された方々の中には、がんなどの病と戦い、その痛みに苦しみもだえることがあったのです。さらに私たちのうめきは、そんな肉体の痛みによるものだけではなく、この心の痛みによっても生じるのです。それは私たちが日々必死に生きている中で直面するさまざまな戦いの中で、皆が体験し知っていることなのです。では次に天にある住まいについて見ていきましょう。二節の後半、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。パウロは地上の幕屋にあってうめき、時に苦しみもだえる中で、天から与えられる住まいを期待と望んでいたのです。この住まいとは、つまり家のことですが、それを服のように着るとパウロが言っていることに心が止まります。考えてみますと、先日も、台風で非常に強い風が吹いて大変な思いをしましたが、 私たちが住んでいる家とは雨風、暑さ、寒さをしのいでくれるものであり、それをその住まいを衣のようにまとって着るという表現は、迫害にあって苦しんでいたパウロにとって自然に生まれてきたものであったのかもしれません。ちなみにここで着ると訳されている言葉は、単に着るということではなく、上に着る、まとうという意味の言葉です。パウロは、今私たちが着るジャンパーやコートのように、この上からまとって着る服を、私たちの体を守るもの、天にある住まいとしてイメージしていたに違いありません。3節、それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。そのように私たちが天の住まいを上にまとって着るならば、それが完全なものであるゆえに、たとえその内側に着ている幕屋を脱いだとしても、裸のような無防備の状態になることはない。その外側の完全な服である天にある住まいによって、すべてが守られる。すべての必要が満たされるのだと、パウロは言っているのです。4節の前半、確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。私たちは主イエスが言われた通り、この世にあってはさまざまな困難の中に置かれます。そこでうめき苦しみます。しかしだからといって、私たちは幕屋を脱ぐ、すなわちこの地上での歩みを自分から勝手にやめてしまうということは、神様の御心ではないのです。苦しんでいる当人にとっては本当につらいことですが、それは逃げ出すことであって、パウロもそのようなことは決して願っていなかったのです。そうではなく、そのうめきは、苦しみは、私たちのこの地上の幕屋の上に天からの住まいを着たい、まといたいという強い願いを私たちが持つようになるためなのだと、ここでパウロは言っているのです。4節の後半、そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。それは別の言い方をすれば、限られた寿命を持ち、必ず死を迎えなければならない私たちが命に飲み込まれてしまう、永遠に生きるものとされる。そのために今この荒野という地上の試練と苦しみを通って、そこに、その永遠へと至る、そこに導かれる、それが私たちに対する神様のご計画であると
ということなのです。
私たちが死んでこの地上での歩みがストップしたとしても、それは終わりではありません。なぜなら私たちが不完全なこの地上の幕屋の上に完全な天からの住まいを着るとき、死は命に飲み込まれてしまうからです。神が備えてくださる命が死に勝利するからです。その時、この地上での痛みと苦しみは天において楽しみと喜びに変えられるのです。ヨハネの黙示録21章4節に、もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである、と書いてある通りなのです。五節の前半、私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。このことにかなうものとは、天の住まいを着るのにふさわしいものという意味です。神様ご自身が私たちをそのようなものとしてくださったのです。主イエスは弟子たちにこのように言われました。ヨハネの福音書14章2節、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。天のお父様の家に住まいがたくさんある。それなのになぜ主イエスは場所を備えに行くと言われたのでしょうか。それは天に住まいが、住まうところがたくさんあっても、私たちがそこに行って勝手に入って住むことはできないからです。そしてそのために必要な契約を主イエスが結んでくださったのです。それが場所を備える、私たち一人一人の場所を備えるという意味なのです。その契約は主イエスご自身の血による契約です。すなわち私たちが神様に背を向けて歩んでいたその罪を許し、天の住まいに入ることができるように、イエスは十字架にかかって命を捨て、死からよみがえってくださったのです。そのことを信じ受け入れる者は誰でも罪を許され、救いに預かり、天に国籍を持つ者とされるのです。そして五節の後半にあるように、その保証として御霊を私たちはいただくことができるのです。その御霊は地上の幕屋にあってうめき苦しんでいる私たちを助け、支え、導き、 天からの住まいを着ることができるという希望を与え、この荒野において一歩、また一歩と確かな歩みを重ねさせてくださるのです。6節前半、そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ここで心強いと訳されている言葉には、他に元気である、安心している、勇気を持っているという意味があります。6節の後半、ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。主を信じて天に国籍を持つ者とされても、まだ天におられる主の身元にいるわけではありません。地上の幕屋の住まいを依然として持ちつつ、しかし天の故郷に憧れる、そこに帰れることを信じて、私たちはこの地上での歩みを今も続けているのです。それはまさに天に国籍を持ちながら、この地上に身を寄せている希留者としての姿、歩みなのです。では最後に、信仰によって歩むということについて考えていきましょう。パウロは、私たちはいつも心強い、すなわちいつも元気だ、安心だ、勇気を持っていると言っていますが、困難に満ちたこの地上での歩みにおいて、なぜそのように告白することができるのでしょうか。7節にはこうあります。私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。その原文を見てみますと、なぜならという言葉が入っています。また信仰によって歩んでいますというその部分が文章の最初に来ています。ですからこのように訳すことができるのです。なぜなら私たちは信仰によって歩んでいるからです。目に見えるものにはよらないのです。4章の18節でもパウロはこう言っています。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。信仰とは目に見えないものを見て歩むということです。天にあるもの、神から与えられるものを霊の目で見て、それを事実として受け止めるということです。ではどうすればそのように見えないものを見ることができるのでしょうか。それは神様が語られ、私たちに与えられたこの聖書の真理の言葉、約束の言葉を私たちが素直に受け取ることです。その時、御霊によって私たちの閉ざされていた目が開かれていくのです。先ほど Amazing Grace という賛美をしていただきました。かつて私は 盲目であった。目が閉じられていた。しかし今ははっきりと見ている。そのような歌詞の賛美です。私たちはそのようにして見えていなかったものが神様によって、この霊の目によって見えることができるようにされる。そしてそれをしっかりと見つめ続けて永遠へと歩んでいくことができるのです。ヘブル人への手紙11章1節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。神様はご自身の言葉を通して私たちに信仰を与え、目に見えないものを確信させてくださるのです。キリストが私たちの罪のために死なれ、よみがえってくださった。そのことを信じる者は皆罪許され、永遠に生きる者とされる。その良き知らせ、福音を通して天にある住まいを私も来たいという願いを神様が私たち一人一人に起こさせてくださるのです。この名簿に載っているお一人お一人はそれぞれの状況の中で教会に導かれ、礼拝の中で語られる御言葉を聞いたのです。あるいは信仰を持っている家族の語りかけを通してこの命の言葉に触れたのです。そして信仰が与えられたのです。地上の幕屋からすでに天にある住まいへと移されているのです。そこは死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもないところです。神様と共に永遠に住まうところであり、楽しみと喜びが満ちたところなのです。パウロ愛と許しの物語という映画が昨日から全国で上映されています。すでに昨日行かれてご覧になった方も、あるいは今日、この後行かれる方もいるかと思います。そのパウロは鞭打たれ、牢獄に入れられ、最後はローマにおいて斬首刑によって首をはねられ、この地上での生涯を終えたと言われています。その彼はこの地上に未練があったわけではありません。むしろ今日見てきたように主の身元にいることを望んでいたのです。しかし彼はこの牢獄に満ちたこの地上での歩みを決してないがしろにはしませんでした。自分が神によって、神様の愛と憐れみによって生かされているということを日々覚えて、そのことに感謝しつつ喜びを持って自分に与えられたその 使命、働きを忠実に最後まで全うしたのです。使徒の働き20章24節。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。そのパウロにとって、またすでに天に召された私たちの愛する家族にとって、そして主を信じるすべての者にとって、この地上での行程を走り終えたとしても、そこは決してゴールではありません。なぜならこの地上での私たちの歩みの期間はたかだか100年であって、その後主と共に生きる時間は永遠に続いていくからです。今日このところへと導かれたすべてのものが、その永遠へと招かれています。そしてその永遠へと入るために必要なのは、ただ幼子のような心で神様からのその招きを感謝して受け取ることだけなのです。キリストがご自身の血による契約をもって天に私たち一人一人のその場所を備えてくださっている、私の場所が備えられているということを信じるだけなのです。信仰によって目に見えないものを見て歩む、信仰によってこの神様の言葉、約束の言葉に信頼して一歩一歩踏み出し進んでいく、そして天にある永遠の住まいに入る、そのための良き決心を主にあって今共にさせていただきたいと心から願います。しばらく今日主が私たちに語ってくださった言葉にもう一度思いを止め、それを振り返り反芻しながら、しばらく黙想の時を共に持ちたいと思います。父なる神様、この特別な礼拝を備えてくださり感謝いたします。すでに天に召されあなたの身にある私たちの信仰の先輩方、愛する家族と共にこの礼拝をあなたの御前にお捧げできる幸いを心から感謝 謝いたします。私たちは今もこの地上にあって幕屋の中でうめき苦しんでいます。しかし今日あなたは天にある永遠の住まいの素晴らしさを御言葉を通して私たちに教えてくださいました。心から感謝いたします。どうか私たちの閉ざされている曇っている霊の目を今一度あなたが開いてくださいますように。そして永遠をしっかりと見つめて歩むことができるように、その永遠の住まいを着ることを切に望みながら、この与えられている地上での歩み、荒野の歩みを最後まで全うすることができるよう、聖霊様どうか私たちといつも共にあって、弱い私たちを強め、助け、支え、導いてくださいますようにお願いをいたします。そしてパウロがいつも心強いのですと告白したように、この患難のただ中にあって主よ、天に約束されているその楽しみと喜びを先取りして、それをいただいて歩むことができるように、そのためにイエス様、あなたはすでに死に勝利され、その勝利、その喜びで私たちを満たしてくださいますから、それに預からせてくださいますから、心から感謝いたします。それぞれが日々置かれたところで奮闘しています。主よ、誰よりもあなたはそれをご存知であられ、そしてその一人一人を支え導いてくださることを、永遠への思いを今日与えてくださった主が導き続けてくださることを心から感謝いたします。書店社のご家族とともに、主よ、心からあなたの皆をあがめ賛美します。今日のこの時をあなたのお言葉を心から感謝し、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。